皆さん、こんにちは。黒木兄弟です。イザヤ書を読むためのポッドキャスト。これが第3回目になりますね。今日のテーマはですね、我が思いはあなたの思いよりも高くということで、お話ししていきたい。お話しするつっても独り言なんですけども、独り言をこう、つぶやいていきたいと思います。前回、ちょっとうちのワードのね、若い男性の話をしましたけども、この前の日曜日にね、ちょっといいことがあったので、お話ししたいと思うんですけれども、実は、今年はですね、私にとってはすごい、喜ばしい年っていうか、この前の日曜日がすごいいい日曜日だったんですよ。どうしてかというと、私は、ビショップに召される前に、プライマリーの教師だったんですね。で、その時に教えていた7人の子供たちが、今年、それぞれ、若い男性と若い女性に上がってきたわけです。そして、若い男性の方は、今年の初めに、アロン神経を受けました。そして、若い女性の子たちは、一年ちょっとぐらい前ですかね。姉妹たちも、生産会のアッシャーみたいなのをできるようになったんで、うちのワードでは、ちょっとね、宣教師みたいな、かっこいい名札を作って、で、それぞれに女の子たちが自分の名前を書けるようにしてですね、胸にそのバッジをつけて、その生産会の入り口に立って、来てくれた人たちに挨拶をする仕事があるんですよ。それで、新しく上がってきた女の子たちもそれに加わり、そして、生産会が始まると、今度は、新しくアロン神経に召された子供たちが、一生懸命その生産をね、緊張しながら配るんですよ。で、自分が、プライマリーで教えてた子供たちが上がってくるわけですから、なんかこう、誇らしく思うのかなと自分自身で自分を観察してたんですね。ところが、その彼らが一生懸命その神様の技をね、始めてる姿を見たときに、何を思ったかというと、もう心の中にね、ありがとうございます、ありがとうございますっていう言葉しか出てこなかったんです。もう本当に、神様がこの子たちを守ってくださって、育ててくださって、こうやって、若い男性、若い女性になって、それぞれの仕事を始める姿を、それを私が見ることができたことに対して、ものすごい、感謝の気持ちがね、浮かんだ、という、経験をしました。本当にね、神様の技ってね、少しずつですけどもね、ちゃんと動いてるんですね。今日、皆さんと、イザヤ書をこう、少しまた読んでいきたいんですけれども、ちょっとこう、前回、前々回と、イザヤ書の読み方について、いろいろ説明してきました。今日もね、少しそのお話をしたいと思うんですけれども、皆さん、こう、イザヤ書を読むって、いうときに、他の聖典と同じように、なんとかその、何が書いてあるか全部理解しようと思われると思うんですけども、イザヤ書はね、今の時点で全部を理解しなくてもいいんです。イザヤ書を全部理解して、私はイザヤ書が読めるようになったって言いたいっていう気持ちはわかりますけれども、理解する必要はないんですね、すべてをね。といったところでですね、イザヤ書に書いてあることは救いの計画だけです。だって、神様はその他に何も、特に教えてないし、知る必要もないっていうふうに言われてるわけですから、書いてあるのは、救いの計画だけです。ただし、救いの計画って言っても、救いの計画にはいろんな幅があります。私、レッスンとかでもよく言いましたけれども、宣教師とか、プライマリーで学ぶ救いの計画っていうのは、一番シンプルなもので、アメリカの大学でいうところの、101教室みたいな感じですよね。で、101って言うんですけれども、救いの計画101を学んだだけ。でも、 多くの人はその救いの計画101が全てだと思ってるんですけども、とんでもないですね。例えば数学の101のクラスからどんどん難しくなって、数学の201、2年生になったら201、3年生になったら301っていうふうにどんどん上があるように、救いの計画も101から始まって201、301、401ってどこまでもどこまでもあるんです。だって、救いの計画ってこの全宇宙の計画ですよ。それを私たちのために天皇お父様が計画された計画ですから、全部知ることなんて絶対にできないわけですよね。でもそのことがイザヤ書には書いてあるわけです。で、まず、で、言うとまたイザヤ書がーってなっちゃうんですけども、そうじゃなくて、すべての聖典に共通して書いてあるのは救いの計画です。だってね、新約聖書の中でイエス様が、あなたたちは聖書を学んでいるのか、聖書に書いてあることは私のこと、私について書いてあるのであるって言われたじゃないですか。当然なんです。救いの計画の中心となる人物がイエス様だから、当然、聖典というのはイエス様について書いてあるし、まあ全体を見れば救いの計画について書いてあるということなんですよね。その救いの計画をまたイザヤ書の中で学ぶということなんですけれども、でも、じゃあなんで他の聖典にも書いてある救いの計画をイザヤ書でも勉強する必要があるのっていうと、そこはやっぱりイザヤの特別な御霊の賜物なんですよね。イザヤは文章を書くときに、まあ美しい文章を書くんですけども、この中に人々が聖霊の力を持って学び、訓練としてそれを受けて、イザヤの書いた文章を理解し、さらに理解し、もっと理解し、もっともっと理解することができるように書いてるわけです。だから、このイザヤ書から救いの計画を勉強することによって、まあ、聖霊によって教えてもらえるという訓練を受けることができるわけです。しかもそれって一回だけじゃなくてね、何回も何回も、教えてもらうことができるんですよ。そうすればね、生涯にわたって、イザヤ書どころか、すでに皆さんが何度も読んだいろいろな聖典とか、自分に与えられている祝福文とか、戒めとか、あるいは神殿の儀式とか、そういうあらゆる場面で、新しいことを学ぶことができるんです。皆さんがね、もう、この、例えば新約聖書はもう何回も読んだから、もう、開かなくても何が書いてるか分かってると思ってるかもしれませんけども、イザヤ書で聖霊から教えてもらう訓練を受けて、もう一度新約聖書に書いてくると、こういう意味だったかっていうふうにね、驚く場面がいっぱいあります。それは本当に、聖典だけではなく、この私たちが教会員として生活する限り、いろいろな場面でこの訓練が役に立つんですよね。そして、その中で、最も重要なことを一つ今日お伝えしたいんですけども、重要なのは考えることを止めないこと、思考を止めないことなんです。考えることを読みながらね、イザヤ書を読みながら考えることをやめてはダメなんです。天皇お父様は義と聖約の中で、人は自らのうちに力がありっていうふうに言われたじゃないですか。自分で考えることができるんだよって、人間はね、そういう力を与えてる。人は自らのうちに力があり。だからね、この力を使って考えることをしなきゃいけないんですよ。考えることをやめた時点で、もうなんていうかな、神様の計画から外れてしまうことになるんです。それで、聖典の勉強とかね、お祈りとか、いろいろな戒め、人生、家族、仕事、人間関係、恋愛とか、宗教とか、生きることとか、そしてこの美しい世界とか、考え始めたらキリがないでしょ。私たちは考えればいろんなことを考えることができるんです。そしてね、その一つ一つについて、もし聖霊がね、私たちに教えてくださるとしたら、私たちはより深く、救いの計画をね、知り、そして、言うんですよね。神様は本当になんて哀れみ深いことかってね。で、モーセは、今ちょうど皆さん今年、旧約聖書でね、モーセ書から勉強してると思うんで、このこと知ってると思いますけれども、モーセはその全てを見せてもらったんです。燃える芝の山に行ってね、全てって、本当に全てですよ。この地球だけじゃなくてね、 神様が作った全てを見せてもらって、もう圧倒されたんです。圧倒されて、あなたは一体どなたですか、どうしてこういうことができるんですか、なぜあなたはこんな人間を気にかけられるんですかってね、そういうふうに尋ねたんだと思います。どうしてそこにモーセがたどり着いたかっていうことも考えてもらいたいんです。モーセはね、だって聖典なんか持ってませんよ。エジプトの王子として育てられたわけですから、聖典なんか持ち歩いてたらまあ大変なことになるでしょう。でもちょくちょくユダヤ人たちと交わって、ユダヤの教えは聞いていたかもしれませんね。だけれども、自分の腹からであるユダヤ人たちが、自分はね、王子としてその恵まれた生活をしているのに、自分の仲間たちは奴隷として扱われている、ひどい生活を送っている、そして今や自分はね、ミディアンの地に追放されて、仲間からも離れてね、たった一人この地でとりあえず幸せにね暮らしているっていう状況なんだわけですよね。でも彼は考え続けていたでしょうね。人生の目的って何だろうって、どうして自分は王家に育てられ、ユダヤ人として生まれたのに拾われて王家に育てられて、王子としていろんな教育を受けることができて、結局でも追放されてしまった、私の仲間たちは今でも奴隷として扱われている、一体これに何の意味があるんだろうっていうことを、おそらく彼はね、自らの内にある力を使って考え続けていたと思うんですよ。だから考え続けている限り、そこにはね、答えが与えられるチャンスが来るわけです。すぐに来るわけじゃないかもしれない。でもその日が来ました。モーセは山の上にある燃えるシワを見て、なんであれは消えないんだろう、なんで燃え続けてるんだろう、それが知りたいって言って山に登っていくんですよね。そこでエホバと出会います。そしてその天のお父様のすべて作られたものを見せていただくんですよね。その時にモーセは感動します。なんて素晴らしい計画なんだって、なんて素晴らしいことなんだ、考え続けて神様とまみえることができるって、こんな祝福があるだろうかと思って、実はモーセはね、同じ祝福を自分のね、100万人もいる自分のために受けて欲しかったんです。だから彼はね、自分のできるだけの才能を持って、自分のできるだけの力を持って、人々にね、考えください、そして神様に従ってください、そうするとね、神様にまみえることが叶うかもしれませんって言い続けたんです。ところが彼らはできなかったんですよ。450年間奴隷として働いてきた人たち、奴隷は考えることができないんです。毎日命令されたことだけをやる、考えても仕方がない、そういう生活をしてきた人ですから、今さら自分から考えろって言われても考えることができないんです。それでモーセが一生懸命頑張ったにもかかわらず、彼らはモーセに反抗しました。それで神様は、残念だけどね、この人たちにはまだちょっと早いって言って、モーセとメルキゼデク神権を取り上げられたんですよね。でもそれでも、そのじゃあまあ自分が考えられないんだったら、とりあえず考えるきっかけを与えましょうってアロン神権を残してくださったわけです。そしてそのアロン神権の中で、いろんな儀式を通してそれを見て考えてください、この儀式にはどういう意味があるのかって言って作られたのがモーセの律法なわけですよね。例えばモーセの律法の中で、自分が犯した罪の犠牲としてね、羊を生贄に捧げます。でもね、羊があなたの罪を消してくれるわけはない、身代わりになってくれるわけはない。モルモン書の中でもアメレクがそんなことは絶対ないっていうふうに言ってますよね。それができるのは特別な犠牲だけですって、だから神の恩子が犠牲になったんですよっていうふうになるんですよっていうふうに、アミエルクはモルモン書の中で教えてくれてるでしょ。でその人々はね、モーセの律法の中で羊を犠牲にすることをやりながら、そこでね、 これはどんな意味があるんだろうって考え始めるときに、聖霊が本来だったらですね、聖霊がそれはね、将来あなたの罪の身代わりとして亡くなれ、そしてあなたの罪を負うイエス・キリストですよって教えてくれるはずだったんですよ。ところが人々は文字にだけとらわれてしまっていくんですね。そしてキリストの時代になっていくと、もう律法学者とかね、祭司たちがもう書いてあることしか信じない、書いてあることが全てだっていうふうに考えることはしちゃダメですね。書いてあることだけを守りなさいみたいな主義にね、走っていったんですよ。だからイエス様が来られた時に、例えば安息日に誰かを癒そうとされた時に、律法学者たちが安息日ですよって、ラビであるあなたが安息日に人を癒していいんですかみたいなね、ふうに言うときに、イエス様が、って、例えば、皆さんが羊を飼ってるとしますね。その羊が安息日に穴に落ちたら、助けないですか？助けるでしょ？気にしないでしょ？安息日って。でも、聖典の中には、安息日に羊を助けてもいいとは書いてないですよね。それは考えればわかることだからです。って教えてくれたわけですよ。だからね、文字だけ、イザヤ書でも同じです。文字だけ追っていくと、ユダヤの律法学者と同じになってしまうんですね。モロナイはね、このことを私たちに丁寧にね、本当に分かりやすく教えてくれました。ちょっとね、読んでみましょうか。これ本当にね、素晴らしい聖句だと私は思うんですよ。モルモン書の一番最後に書いてあるモルモン書10章ですね。10章3節いきますね。見よ、私はあなた方に勧めたい。あなた方にとってこの記録を読むことが神の知恵にかなうようであれば、あなた方はこれを読むときに、アダムが作られてからあなた方がこれを受けるときまで、主が人の子らにどれほど憐れみをかけてこられたかを思い起こし、それを心の中で深く考えてほしい。また、この記録を受けるとき、これが真実かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神に問うようにあなた方に勧めたい。もしキリストを信じながら、誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。そして聖霊の力によってあなた方はすべてのことの真理を知るであろう。すごい聖句ですよね、これね。でもね、この聖句を分析すると、本当にモロナイがね、私たちがどうやって聖霊に訓練を受けて、そして神様の御心にたどり着くかっていうのをよく理解していたかっていうことがわかります。この金版っていうのはね、モルモン書の原本となった金版っていうのは、モルモンとお父さんのモロナイ親子が生涯をかけて作った、本当にね、彼らの努力の結果なんですよ。でも、モロナイはこれを読んで理解しなさいとは言わなかったんですよね。この先を理解してくださいというように、これを読んで、これをきっかけとして、ここに書いてあることをよく考えてほしい。特に考えてほしいのは、アダムが作られてからあなたがこれを受ける今日に至るまで、主がね、人の子らをどれほど憐れみをかけてこられたかを思い起こして、そしてそれを心の中でまずね、深く考えてほしいって。そこにどんな意味があるのか、なんで自分がこれにたどり着いたのか、いろいろあるでしょって、いろいろ考えてください。そしてその後、自分の考えがいろいろまとまってきたときに、イエス・キリストの名によって永遠なる天のお父様にね、お尋ねしてください、お祈りしてくださいっていうことですよね。そうすれば、これ約束ですね。心を込めて誠心誠意一生懸命尋ねるならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってきっとね、教えてくださる。あなたが今思ってることは正しいって教えてくださいますよ。そしてこの 金馬に私たちが書いたことが真実であるということを教えてくださいますよ。それだけではなく、やがて聖霊の力によってあなた方はすべてのことの真理を知るでしょう。このすべてにはイザヤ書の理解も含まれているわけですよ。だからイザヤ書を読むときにもそこに書いてあることだけを鵜呑みにしよう。もちろんね、なんていうかな、すでにイザヤ書もすら何回も皆さん読まれてるので、ある程度、あ、ここの聖句はおそらくこういうことが書いてあるんだなっていうのはあると思うんです。でもね、いろいろ考えて、いろいろ調べて、心に思いはかって、そして祈ると違うことが起こるんじゃないですか。普通ね、多分ね、私たちはこういうふうに考えるんです。読む前にお祈りして、そしてイザヤ書を読めば途中で何か教えてもらえるって。多分ね、そうじゃないんです。一つの聖句を読んだら、ね、モロナイの、言われてることに従うと、一つの聖句を読んだら、まず皆さんはね、これは多分こういう意味だとは思うっていうところに入るわけですよね。これはこういう意味だと思うけど、他にも何かお父様の御心があるんじゃないかなっていうふうに考えてもらいたいんですよ。そしてその聖句からいろんなことを心の中に思いはかってみてください。そしてそれについて必要だったらいろいろ調べて、さらに思いはかって、そしてまた祈る。するとね、もっと聖霊から教えを受けやすくなるんじゃないですか。教義と聖約のね、9章にこんな聖句があるので、ちょっと皆さんと読みたいんですけれども、教義と聖約の9章の8節。しかし見よ、私はあなたに言う。あなたは心の中でそれをよく思いはかり、その後それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。もしそれが正しければ、私はあなたの胸を内から燃やそう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。まあ、これね、本当に素晴らしい聖句なんですけど、ここにね、あなたの胸の内から燃やそうって書いてあるのがいいでしょ。エマオの道ってあるじゃないですか。イエス様がね、十字架上で亡くなった後に、復活したっていう噂がね、流れた。その日に、二人の弟子がエマオっていうところまで行かなきゃいけなかったんですよね。で、あれ、噂が立ってるけど、イエス様って本当に復活されたのかなとかね、そういう話しながら歩いてると、見知らぬ旅人が寄ってきて、今あなた方たちが話してるその話は何なんだっていうふうに聞いてきますよね。そして、あれ、今あなた、エルサレムの方から来られましたよね。エルサレムにいらっしゃったんでしょ。にもかかわらず、この話、このエルサレム全体の噂になってるこの話聞いてないんですかって。いや、実はね、神の力を持ったイエス様っていう人がいて、言葉にも行いにも力がある人でした。私たちは彼こそが救い主だと思ってずっと仕えてきたんです。ところが彼は捕まって十字架にかけられました。今日がその3日目なんです。ところが朝ね、女性たちがお墓に行ってみると、お墓はもうもぬけの殻で、そして何人かの人たちがそのイエス様が復活されたというのを見たと言ってるんです。私たちが話してたのはそういうことなんですって言った時に、その旅人が心が鈍くてね、聖典が理解できない者たちよって言ってね、彼らにそのエマまでの道行く間に聖典を解き明かしてね、こういう予言があったじゃないかって、こういうことを教えられてきたじゃないかっていうのを逐一教えられてきたんですよね。そしてそのやがて着いた時に、もう夕方だったんでね、私たちは宿を取ってますんで、もう遅いですから、ここから先に進まずに、どうぞ私たちと一緒に、私たちの宿に泊まってください。一緒に食事しましょうって言って、その旅人を受け入れて、そして、一緒に食事をするときに、その旅人に、じゃあ、すいません、お祈りしていただけますかって頼んで、その旅人が祈ってパンを裂くのを見たときに、 弟子たちは、って思い出すんですよね。この場面、この姿。その瞬間、その旅人の姿が消えてね。二人は立ち上がって、お互いにね、なんでわからなかったんだって言うんですよね。みちみち、あの旅人が私たちに成功を教えてくださった時に、心が燃えたじゃないかって。あれ、イエス様だったじゃないかっていう、あのシーンですよね。私たちはね、こう、もう読む前から、文字を理解できると思ってるんですよ。文字ですからね。だけど、そこには、文字だけじゃないものもいっぱいあるんです。ね、ちょっと皆さんに紹介したい、素晴らしいイザヤ書の聖句があるんです。おそらく皆さんご存知ですけれどもね、読んでみますね。イザヤ書の55章の8節と9節なんですけれども、我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。神様は、きっとね、聖句を読むとこういう意味だと思うんでしょ。今、使命を与えられたら、こういう意味だと思うんでしょ。救いの計画を聞いたら、こんな感じじゃないかなと思うんでしょって。でもね、私の思いは、はるかにもっと高いですよって。もっともっと深い意味があります。もっともっと広い幅の意味があります。そこにね、たどり着いてもらいたいんですよ。そのためには、考えることをやめちゃダメなんです。考え続けて、どういう意味だろう。この意味が理解したとき、私には何ができるだろう。一体私はなんでこの時代に生まれて、なんで町立の生徒となって、私に与えられる使命は何だろうって考えてもらいたいっていうことですよね。そうするとね、聖霊が私たちに働きかけてくださって、私たちがこの世に来る前に、天で天のお父様に約束したことを少しずつですけれども思い出させてくださるんじゃないかなと思います。まあちょっとね、読む参考にしていただければいいかなと思います。さて、じゃあここからですね、まあ一緒にイザヤ書を読んでいきたいんですけども、前回ね、6章を読みました。イザヤが、預言者として召しを受けて、私がここにいます。私に行かせてくださいって言って、まあ、そこから、イザヤが預言者として頑張り始めたっていうところを、まあ、学びましたよね。今日はね、何々章を勉強するとかではなくて、今日は、私のイザヤ書の好きな聖句をちょっと紹介していきたいと思うんです。なんでこれをやるか。ね。なんせこれをやるかというと、まずね、イザヤ書を読むときに、イザヤ書を好きになるところから始めてもらいたいんですよ。だって、いやいや読んでも何も入ってこないでしょ？イザヤ書が好きになれば、もっと知りたい。何が書いてあるんだろう。もっと学びたいってなるじゃないですか。そのために一番いい方法は、やっぱり、イザヤ書の中にね、好きな聖句をいくつか持つことなんですよ。そうすると、いろんな人生の、波があるときに、イザヤ書に帰ってきて、その好きな聖句を読んで、元気づけられたりするじゃないですか。イザヤ書は、希望の書です。イザヤ書とか、黙示録を理解できるようになると、そこに書いてあることを読んで、希望と喜びでね、感謝で涙を流すことがあるんですよ。よくほら、イザヤ書とか、 黙示録書とか読んでてもなんか怖い雰囲気しかないっていう方もいらっしゃるじゃないですか。そんなもんじゃないんです。怖いのは悪人に対する警告が書いてあるから怖いだけで、でも正しいものにとっては喜びの書でしかないんですよね。だから、イザヤ書や黙示録の中で自分の好きな聖句をたくさん見つけて、そして、イザヤ書を好きになってもらって、そこから幅をね、広げていけばいいんじゃないかなと私は思うんです。皆さんにとってね、イザヤ書って多分ね、目の前にある巨大な壁、イザヤ書がですね、もうすごい分厚い辞典みたいに、百科辞典みたいにこう考えられる時ってあるんじゃないかなと思うんですよ。でもね、真実を 伝えますと、真実っていうほどでもないんですけども、実は私、最近ね、イザヤ書と黙示録の関係性を、研究するために、ちょっとね、やっぱり分厚い、聖書をね、常にこう持ち歩くのが難しいんで、皆さんの常識からちょっとかけ離れてるかもしれませんけども、新、あの、旧約聖書の中から、イザヤ書だけを切り取って、そして、新約聖書の中から、黙示録だけを切り取ってね、ちょっとした小さい冊子にしてですね、日本聖書協会の聖書を、切り取って、イザヤ書だけの本と、黙示録だけの本を作って、これをいつも持ち歩いてこう比較できるようにしてるんですよ。そうすると、すごいね、私にとっては研究しやすいんです。皆さんは別にする必要がないですけれども、そうすると何がわかるかというと、一番最初にわかることは意外にね、薄いなっていうことがわかるんです。さっきちょっとね、ノギスを持ってきて正確に測ったんですけれども、日本聖書協会出版の聖書で、イザヤ書って、厚さが3ミリしかないんです。たった3ミリなんですね。黙示録に至っては0.6ミリぐらいしかないんです。イザヤ書がね、多分ね、すごい大きな壁で、すごい分厚い書物みたいにして思うかもしれませんけど、たった66章、紙にするとたった3ミリの厚さしかないというね、恐るべき事実があります。だからね、全部読んでもそんなに時間かからないし、この中からどんどんどんどん好きな聖句を見つけていくとですね、イザヤ書がどんどんどんどん薄く小さくなっていってね、皆さんの、なんていうかな、皆さんの手の中に入っていく感覚になれるんじゃないかなと思います。たった3ミリですからね。そんなに緊張して読む必要もないんじゃないかなと思います。今日ね、もうすごい迷いました。自分の好きな聖句を紹介するのにいっぱいあるんですよ。もう紹介したい聖句が山ほどあってね、その中で選抜8個の聖句をね、出しましたんで、頑張って出しましたんでね、皆さんが知ってるやつもいっぱいあります。少し一つずつね、紹介していきたいと思います。最初の聖句、これはね、好きな聖句というかね、すごい面白い聖句なんですよね。イザヤ書の12章の3節。あなた方は喜びを持って救いの井戸から水を汲むというやつなんですね。これは、インスティチュートのクラスでもやったんですけども、みんな知ってる。日本人、教会員じゃなくてもみんな知ってる。この聖句。しかも、ヘブライ語の言語で知ってるっていうやつなんですよね。これはアシャベサム、アイムベサンソーミマイナアシュアというヘブライ語です。で、これに音楽をつけると、アシャベサムマイムベサンソーミマイナアシュアマイムマイムマイムマイムマイムベサンソっていう、マイムマイムっていう曲のね、歌は、ここを歌ってるんです。あなた方は喜びを持って救いの井戸から水を汲むっていうね、面白いでしょ。世界中で日本人とイスラエル人だけがヘブライ語で記憶している、しかも暗記しているっていうね、とんでもない面白い聖句なんですよね。なんでね、こんなことになったかというと、第二次世界大戦後、アメリカのヘッドクォーターが、日本 にいてね、そして日本人がもっとこう凝り固まった考えにならないように、いろんな国の文化を得るようにということで、特に教育の場面において、いろんな国の絵本とか童話とかそういうものを持ってきたり、童謡を入れてきたりしたんですね。だから今日本の日本人の子たちがよく歌う子供の歌とかいうのは結構ね、ウクライナとかヨーロッパとかいろんな国から の, 民謡っていうのがいっぱいあるんですよ。でもう一つ、そのヘッドクォーターが進めたのがダンス、フォークダンスもね、いろんな国にいろんなものがあるから取り入れてくださいって言って、いろんな人たちが派遣されて、そのいろんな国のフォークダンスを取り入れた。それまでね、日本でフォークダンスって言ったら、まあ民間の踊りですから、盆踊りぐらいしかないわけですよ。あるいはお祭りの踊りぐらいしかね。ね、その人たちがいろんな国に、日本のね、まあ教育の関係者がいろんな国に行ってみると、まあいろんな踊りがあるんです。ある人たちはイスラエルに行ったんですよね。ちょうどその頃、世界中の人たち、世界中のユダヤ人が今のイスラエルという場所に集まって、イスラエルという国を建設したわけですよね。で、彼らが入植して一番最初にやらなきゃいけないことは井戸を掘る、飲み水を確保することだったんです。それでね、一生懸命井戸を掘るんですけども、井戸掘りってまあ大変なんですよ。どんだけ掘っても出ないこともありますから。でね、その井戸を掘って頑張って掘ってで、水が出てきた時の喜びって、もう凄まじい喜びがあるんですよね。それで彼らが真っ先に思い出す言葉っていうのは、このイザヤ書のあなた方は喜びを持って救いの井戸から水を汲むというこの聖句だったんです。だからそれをみんなで何回も言い合ううちに、喜んで手をつないでぐるぐるぐるぐる井戸の周りを回る。ね。そうすると、だんだん音楽がついて、節がついて、それがフォークダンス化していくわけですよ。で、日本の教育関係者が行った時に、ああ、これいいねって、これやろうって言って、でも、全部の言葉を言うのは難しいから、マイムマイム、ね。喜びの水っていう意味で、水、マイムマイムっていうところだけをね、みんなに言わせて、喜びのっていうのは別山荘ですからね。マイム別山荘っていうところだけを、踊りに取り入れて、日本に持っていたら、まあ、それが日本で受けてですね、今でも、みんなが知っている、マイムマイムというフォークダンスになったっていう、まあ、これちょっと、曰く付きの聖句ですね。こういうとこが、まあ、面白いねっていう話なんです。次ね。次、私の好きな聖句は、まあ、同じページになりますけれども、イザヤ書13章の、2節から9節ですね。ちょっと読んでみましょうか。ここね、ちょっと響きがね、怖いんですよ。それにはちゃんと理由がありますから、後で説明しますから、ね、ちょっと聞いててくださいね。あなた方は木のない山に旗を立て、声を上げて彼らを招き、手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。私は我が怒りの裁きを行うために、性別した者どもに命じ、我が勇士、我が勝ち誇る者どもを招いた。聞け、多くの民のような騒ぎ声が山々に聞こえる。聞け、諸々の国々や、より集える諸々の国民のざわめく声が聞こえる。これは、万軍の主が戦いのために軍勢を集められるのだ。彼らは遠い国から、天の果てから来る。これは、主とその憤りの器で、全地を滅ぼすために来るのだ。あなた方は泣き叫べ、主の日が近づき、滅びが全能者から来るからだ。それゆえ、すべての手は弱り、すべての人の心は解ける。彼らは恐れをののき、苦しみと悩みに捕らえられ、子を産まんとする女のようにもだえ苦しみ、互いに驚き、顔を見合わせて、その顔は炎のようになる。見よ、主の日が来る。残忍で、憤りと激しい怒りとをもってこの地を荒らし、その中から罪人を立ち滅ぼすために来る。っていう聖句なんです。これね、意味がわかると、もう、すごい大好きな聖句になるんですよね。これはね、まあさっきも言ったんですけれども、イザヤ書の中の怖いところっていうのは、悪人に対する警告なんです。残忍で、憤りと激しい怒りと思ってこの地を荒らしっていうのは、これは悪人たちに起こる裁きなんですよね。でもね、この聖句よくよく読むとね、素晴らしいこと書いてあるんですよ。最初にね、あなた方は木のない山に 旗を立てって。イザヤはね、福音の回復を旗と例えてね、いろんなところで使うことがあるんです。例えば旗はね、ジョセフ・スミスだったり、旗はモルモン書であったり、あるいはもう福音、回復全部を含んでたりとかするんです。でも旗って山の上に立ったらみんな気がつくじゃないですか。つまりそれはね、合図になってますよっていうことなんです。もし旗が立つのを見たときに、福音の回復を見たときには、関係者の方々、今ですよって、行動を起こすときですよって言ってるわけですよね。そしてね、3節にね、私は我が怒りの裁きを行うために、性別した者どもに命じて、我が勇士、我が勝ち誇る者どもを招いたって書いてあるんですよね。この性別という言葉がね、特別なんです。エレミア書に、エレミアが最初にね、あなた預言者になりなさいって言った時に、いや、私ですか、ちょっと私にはちょっと荷が重すぎますって言った時に言われた言葉が、私はあなたが生まれる前から知ってたよって。そして私、あなたが生まれる前から私はあなたを選んで性別したって。ね。特別に聖なるものとしてより分けたよって言うんです。なんで性別されたかというと、おそらくエレミアが生まれる前に、天皇と様、私頑張ってね、預言者になりますって手を挙げたからじゃないですか。だから天皇と様は彼を性別して、じゃあ地球に生まれる時にあなたを預言者としての働きに召されるようにしましょうというふうに性別されたということですよね。これがこの教会でいうとこの4人という、あらかじめ召されているという意味なんですよね。でもね、このイザヤ書の中で言ってるのは、この終わりの時に旗が立った時に動き出す勇士、勝ち誇る人たち、ね、頑張る人たちを私は性別しましたよって言ってるんです。性別人たちがいますよって、その人たちにさあ今ですよって命じますよって。誰ですか、性別した時、人たち。この福音の回復によって動き始めた人たち。それはね、末日聖徒でしょ。私たち一人一人でしょ。私たち一人一人がもし性別してしたものであるとすれば、私たちは天にいた時に、この世に来る前に、天皇と様は私は末日の聖徒となって頑張りますよって約束したから、自由意志を使ってね。だから、性別されたんじゃないですかって。それでね、4節に、聞け、多くの民のような騒ぎ声が山々に聞こえる。聞け、諸々の国々、寄り集える諸々の国民のざわめく声が聞こえる。これは万軍の主が戦いのために軍勢を集められるのだ。ね。これは、例えばの話ね。例えばの、理解の仕方としてね。今まで地球は地球でした。でも、旗が立って、福音が回復した時に、あちこちでね、ざわざわざわって声が聞こえてくるのを感じませんかって。あちこちでね、性別された人たちが、末日の聖徒となって、各地に置いてあるシオンのステーキに集まってくる姿が、集まってくる音が聞こえてきませんかって。これは、万軍の主が最後の戦いのために軍勢を集められているんですよって、そういうのが分かってくると、なんかすごいね、これ読むとね、勇気づけられる聖句に変わっていくんですよ。私もこれ最初怖い聖句かなと思ってたんですけども、よくよく理解したら、いやそんなもんじゃないです、これすごい聖句だよっていうふうに分かり始めた聖句ですね。じゃあ次ね、あ、これね、もう、この聖句大好き。ああ、もう、これね、好きです、この聖句。25章の8節から9節。こう書いてありますね。主は、とこしえに死を滅ぼし、死なる神はすべての顔から涙を拭い、その民の恥ずかしめを全地の上から除かれる。これは、主の語られたことである。その日、人は言う。見よ、これは、我々の神である。私たちは彼を待ち望んだ。 彼は私たちを救われる。これは主である。私たちは彼を待ち望んだ。私たちはその救いを喜び楽しもうって、意図ね、皆さん覚えてらっしゃると思いますけれどもね、あのモルモン書の中で、レーマン人サミエルという人が主がね生まれる時に、あの夜のない、いや夜になっても暗闇のない日が来ますよって、それは救い主がこの地上にお生まれになったという印ですっていうふうに予言しました。でもいくら待ってもその日が来なかったので、人々はね、いつだろう、いつ来るんだろうって、どうか天皇と様その日をね迎えさせてくださいってお祈り続けてました。悪人たちはね、もうすでにその時間は過ぎたね、でもあれ起こらなかったねって、だからある日を決めて信じてる人たちは皆殺しにするみたいに勝手に決めるわけですよね。ニーファイは心を痛めて一生懸命お祈りします。その時に声が聞こえて、明日その日が来ますよっていうふうに教えられるわけですよね。そしてその日が来た時に悪人は腰を抜かして地に倒れ、その時に信じてた人たちはどうしたでしょうね。この日を私たちは待ち望んだ、ついに来たって喜んだんじゃないですか。私たちは今その状態にあるんですよ。いつか主が来られるっていうふうに言われて、そしてあらゆる苦しみから私たちを救ってくださり、悪人を滅ぼし、そして栄光を私たちに恵んでくださるっていう、その日を待ってるわけですよね。その日ね、イエス様が全世界に姿を現した時に、私たちはどれぐらいの喜びに包まれるでしょうね。だってずっとずっと信じてて何の証拠もない、何の保証もない、でも心の中につぶやく声があるから、それだけを頼りに信じてきてるわけですよ。その日にね、自分の王である栄光をまとったイエス・キリストを見るときに、それを指さしてね、周りの人に向かって言うんじゃないですか。見よ、これは我々の神ですって。私たちはずっと彼を待ち望んでました。彼は私たちを救ってくださいます。これは私たちの主です。私たちは彼をずっと待ってました。その救いを今こそ私たちは喜び楽しむことができますっていう、その瞬間なんですよ。これね、もうあの目に浮かぶような聖句なんですね。実際イザヤはそれを見てるわけですから、見て人々はこう叫んだよって書いてるわけですから、もうあのイメージしやすいですよね。でね、この聖句の素晴らしいところは、その一つ前に書いてある、主は常しえに死を滅ぼし、死なる神はすべての顔から涙を拭いって書いてあるでしょ。私たちはね、毎日のように苦しみ、悲しみ、なんでだろうって言って涙を流します。でもその日ね、もう泣かなくていいよっていうふうに主が涙を拭ってくださるんです。この主が涙を拭ってくださるという聖句は、全聖典の中でここと黙示録にしかないんですよ。イザヤとヨハネは最後に何が起こるか見てますからね。その時に主は涙を拭われるって書いてるんです。すごい楽しみでしょ、すごい喜びでしょ。その日を私たちはね、夢見て主が来られる時に彼を指さして、この人です、この人を待ってました、この人が私たちの神ですっていう、その日が来るのをね、今日も明日も待ってるわけです。明日その日が来たらいいなと心から思いますけどね。次行きましょうか。次の聖句、次はね、これも、いい聖句でね、今読んだ聖句とちょっと関係があるんですけれどもね、イザヤ書の33章の13節から16節ですね。ちょっと読みましょうかね。あなた方、遠くにいる者よ、私が行ったことを聞け。あなた方、近くにいる者よ、我が大能を知れ。シオンの罪人は恐れに満たされ、おののきは神を恐れない者を取られた。我々のうち誰が焼き尽くす火の中におることができよう。 我々のうち誰が常しえの燃える火の中におることができよう。正しく歩む者、正直に語る者、しえたげて得た利を癒しめる者、手を振って賂を取らない者、耳を塞いで血を流す謀略を聞かない者、目を閉じて悪を見ない者、このような人は高いところに住み、固い家はその砦となり、そのパンは与えられ、その水は絶えることがないって言ってるじゃないですか。さっきね、イエス様が来られる時に焼き払いが行われてね、13章であったでしょ、人々が軍勢を集めて悪人を滅ぼすために主が来られるって、その瞬間イエス様が降りて来られる時に彼の栄光を身にまとってきます。つまり太陽よりもすごいエネルギーで来るわけですから、全ては焼き滅ぼされます、黒熱の炎によってね。だけど生徒たちはその身を変えられ、それに耐えられるような体になります。悪人たちはその瞬間にこう言うんじゃないですかって、誰があの火燃える火の中に住むことができるんだって、でも誰かいるよねあの火の中にって、あれは誰なんだって悪人が言う瞬間があるって言ってるんですよね。その中にいる人たちはこういう人たちですよって、正しく歩いてきた人たち、正直に語ってきた人たち、そしてね、虐待や教えてあげること、人々を教えてあげることによって得た利益をね、得ないように、そういうものを癒しめる人たち、賄賂とかね、賄いとかね、あの正義を曲げようとしない人たち、耳を塞いでね、血を流す暴力を聞かない、悪いことに携わらない人たち、目を閉じてね、悪を見ない人たち、こういう人たち、こういう人たちはね、あそこにいることができるんですよ。そういう人たちは火の公園に行くチャンスをつかむ人たちですというふうに言われてるんですよね。最後がいいですね。そのパンが与えられ、その水は絶えることがない。パンと水と聞けば皆さんには思い当たるところがあるんじゃないですか。キリスト教はね、いろんな宗派があって、この地上でいろんなキリスト教があります。その中でもあのちゃんとね、聖餐の儀式っていうのは行われてるんですよ。だけどほとんどの教会ではパンとブドウ酒を使うじゃないですか。でもこの教会だけは不思議なことに、教義と聖約の27章にある啓示によって何に使ってもいいですよって。だから今はね、普通ね、パンと水が使われて、パンと水はまあいわば末日聖徒の象徴みたいになってるわけですよね。皆さんがこの末日に聖徒となったのには、もしかすると特別な意味があるかもしれませんよね。そういうことを考えられるような、考え始められるような聖句じゃないかなと私は思います。次ね、いい聖句ですね。これね、多分私が初めてイザヤ書を読むきっかけになった聖句じゃないかなと思うんです。昔ね、炎のランナーっていう映画があって、そこで読まれてた聖句なんですよね。これね、イザヤ書の40章の27節から31節なんですが、まあ、これすごいいい聖句なんですが、これと似てる聖句がその次の章にあって、これがねすごい好きなんですよ。41章の8節からこれは10節ですね、読んでみますね。しかし我がしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブ、私の友アブラハムの子孫よ、私は地の果てからあなたを連れてき、地の隅々からあなた方を召してあなた方に言った。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかったと。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。もう説明いらないですよね、これね。この神様が 自分のことを気にしてくださって、心にかけてくださって、そしてこんな自分にこの世での飯を与えてくださって、そしてそれに対して責任を持ってくださる、必ず助けるよっていうふうに言ってくださる、もうこんだけね強いありがたみを感じられる聖句ってなかなかないかなと思うんですけど、まあ皆さんはどうでしょうか。じゃあ次ね、次の聖句に行きたいと思いますけれども、こうもうね、いい聖句しか選んでない、もういい聖句ばっかりね、いい聖句しか選んでないから、まあいい聖句です。イザヤ書の46章の3節から4節。今、さっき読んだ聖句にすごい似てる。でもね、イザヤのね、言葉の使い方がね、彼詩人ですからね、素晴らしいんですよね。そして、心に染み入ってくるような言い方をするんですよね。こう書いてありますね。46章の3節。ヤコブの家よ。イスラエルの家の残ったすべてのものよ。生まれ出た時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運ばれたものよ。私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず追い、持ち運び、かつ救う。生まれた時から、白髪になって死ぬその瞬間まで、ずっとあなたのことをね、助けますよって、ケアしますよって、あなたのことを必ず追って、必ず持ち運び、必ず救います。いや、こんなね、素晴らしい約束ないでしょう。ごめんなさい。自分が好きな聖句だっちゅうだけの話なんですけど、だけどいい聖句ですよね。皆さんの好きな聖句の、好きな方もいらっしゃると思いますけども、知らなかった人はこれからね、好きな聖句の一つになってくれればすごいいいなと思います。なかなかね、そのいい聖句いっぱいあるんでね、チョイスするのが難しかったんです。次の聖句、もうこれもね、いい聖句なんですよ。もう、いや、これね、いい、すごくいい。63章の1節から4節なんですけど、イザヤはね、ここに書いてあるっていうことじゃないんですけども、イザヤ書の中で、イザヤは、その日っていう言葉を、ものすごく使うんです。40回ぐらい使うんですよ。全聖典の中でこんなたくさんの回数、その日っていう言葉が出てくる書って他にないんです。じゃあその日って何かというと、先ほど読んできた、ね、先ほど挙げてきた聖句の中にあるイエス様が来られる日、その栄光の日なんです。私たちにとって多分ね、こんなに喜ばしい日って存在しないんですよ。私たちだけじゃないんです。すべての、この地上に、アダムから始まって今まで生まれてきた人たちにとって、善人にとって、正しい人たちにとって、これほど喜ばしい日っていうのはないんです。それを知ってるから、イザヤはね、その日についていっぱい書いてるんですよ。で、その日のことをね、いろんなパターンで説明するんですけど、これは一つのパターンで、めっちゃかっこいいところ。まあ、私これ読むとかっこいいと思うんですよね。なんだろう。映画見てるみたいって感じがするんですけどね。また言い方がうまいんですよね。じゃあ、ちょっと読んでみますね。63章の一節。この、エドムから来る者、シンクの衣を着て、ボズラから来る者は誰か。ちょっと説明しますけども、エルサレムがあるイスラエルの、近くにね、エドムっていう国があって、まあ、悪い国なんです。悪いっていうのは、神様の目から見て、まあ、道徳的にね、悪事ばっかりやってる国。そして、その首都がボズラっていうことで、まあ、エドムっていうのは、井戸マヤとかいう言われ方もするけど、悪の存在っていう意味なんですけどね。このエドムから来る者、シンクの衣を着て、ボズラから来る者は誰か。このね、悪の世界から、真っ 赤な衣を着て来る一人の人が私には見えますってイザヤが言ってるんです。その装いは華やかに大いなる力を持って進み来るものは誰か、一体誰なんだって、あのゴーゴーとね破壊された煙悪の街からね来るすごいその華やかな真っ赤な服を着てね大いなる力を持って来る人誰だろうって言ってるわけです。義を持って語り救いを施す力がある私がそれだ。それでイザヤはね聞くんです。何故あなたの装いは赤く、あなたの衣は逆舟を踏むもののように赤いのか。なんであなたの服は赤いんですかってイザヤが聞くんです。私は一人で逆舟を踏んだ。諸々の民の中に私と事をする者はいなかった。私は怒りによって彼らを踏み、憤りによって彼らを踏みにじったので、彼らの血が我が衣に降りかかり、我が装いをことごとく怪我した。報復の火が我が心の内にあり、我が贖いの年が来たからである。でね、まあ、ここは二つの意味があると思うんですけども、その、真っ赤な服を着て悪の国から来たその方に向かって、イザヤが、どうしてあなたの服はそんなに赤いんですかって言うと、一つはね、たった今、すべての悪を滅ぼしてきたから、その返り血を受けて、この世に赤くなったって言ってるんです。つまりね、イエス様が悪に打ち勝ったことを表しているわけですよね。もう一つは、その、私は一人で逆舟を踏みました。すべての人の罪を負うためにね、その罪のね、償いを一人でやりました。私を信じる人が滅びないように、罪で苦しまないようにするためです。一人でやって誰も私と一緒にする人はいませんでした。たった一人でこの贖いの技をしましたよ。その結果として、今日は報復の日。すべての人たちが虐げられてきた悪に対する報復の日、悪が滅びる日です。そして、我が贖いの年が来たからである。わかります？日と年とどっちが長いですかって言ったら年の方が長いんですよ。日、悪の滅びるのは一瞬です。だけどこれから栄光のね、贖われた人たちが神の栄光を受ける喜びの日が、喜びの年が始まるっていう宣言ですよね。まあかっこいいね。これはね、本当にもう目に浮かぶようですね、そのシーンがね。イエス様が人々の前に姿を現すその時の様子ですよね。じゃあ最後にね、もう一つこの聖句を読みたいと思います。イザヤ書の65章の1節。私を求めなかった者に問われることを喜び、私を尋ねなかった者に見出されることを喜んだ。私は我が名を呼ばなかった国ために言った。私はここにいる、私はここにいると。皆さんご存知かもしれませんけど、私は改宗者です。14歳の時に家にね、宣教師が来てくださって、アメリカ人の宣教師が来てくださって、初めて福音を教えられました。でも全然興味なくってね、教会に入ってもずっと教会辞めたいと思ってました。イエス様って誰だって、イエス様のこと全く知らなかったんです。でも徐々に聖霊の賜物を受けたことによって、聖霊が私に真実を少しずつ伝えてくださいました。そしてイエス様こそが自分の救い主であるということを知った時に、この聖句を読んだ時に、自分がイエス様を知る遥か昔から、イエス様は私はここにいますよ、私はここにいますよって自分に呼びかけ続けてくださったんだということを理解した時に、もうありがたくって涙がこぼれましたね。 衣装がね、今日皆さんと読みたかった、まあ、私の好きな聖句ですけれども、これからイザヤ書を読もうって頑張ろうって思ってらっしゃる皆さんにね、全部を理解する必要はないんです。パラパラめくりでも構わないんです。気になったところを読んで、それが皆さんにとって良い響きであってね、そして皆さんの好きな聖句になったらいいなと思うんです。聖霊がね、教えてくださることっていうのはものすごい喜びですよ。皆さん、パウロが教えてくれた御霊の実って知ってますか？パウロはね、私たちは聖霊によって教えられるんだけれども、でも最初の頃はあれ、これは聖霊なのかな、どうかなってわからないでしょって。でもね、キリストの光から入って善悪が区別になった時に、善に従おうと思った時に、すでに聖霊はあなたに囁きかけてるんですよ。思い出してみてください。こんなことを感じたことはないですかって言って教えてくださった御霊の実という聖句が、新約聖書のガラティア人の手紙の5章の22節23節に書いてあるんですけども、こういうふうに書いてあります。しかし御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。皆さんね、愛とか喜びとか平和とか寛容とか慈愛とか善意とか忠実とか柔和とか自制、そういう場面に立ち会った時に、心の中に良い気持ちを感じたことがないですか？それはもうね、聖霊があなたに囁きかけている御霊の実なんですよって教えてくださっています。イザヤ書を読んでね、苦しむのではなく、怖がるのではなく、そうじゃなくて、イザヤ書を読んで、ああ、神様は素晴らしいお方で、神様は私たちのことを思ってくださる、なんて憐れみ深いんだっていうことが分かったとき、もうすでにそこに聖霊が皆さんに働きかけて始めてるんですよ。あとはそれを繰り返し繰り返し考えることをやめずにずっと続けることですよね。そうするとやがて私たちは、神様が私の思いはあなたよりもあなたの思いよりも高いって言ったところに、少しまた少しとして近づいていけるんじゃないかな。終わりはないです。でもね、近づくことが重要なんです。そういうことができるんじゃないかなと思います。まあ、私の独り言なんですけどね、でもイエス・キリストの御名を通してお話しさせていただきました。アーメン。